絆インフォメーション。このコーナーは2024年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたします。まずは大熊町からのご案内です。大熊町災害公営住宅について。大熊町災害公営住宅は大熊町へ帰還を希望する方を対象に整備された公営住宅です。入居を希望される方は入居要件をご確認いただきお問い合わせください。入居要件です。次のすべてを満たしていること。まずは平成23年3月11日時点で大熊町に住民票を有していた方、そして次のいずれかを満たしている方です。町内で居住していた住宅が罹災証明書の判定結果全壊である方、避難指示が解除された区域内のうち居住していた住宅が罹災証明書の判定結果大規模半壊または半壊し、家屋解体を行っていた方、または今後確実に解体を行う方、そして帰還困難区域に居住していた方、その他町内に居住する住宅がないと認められる方です。そして次のすべてを満たしている方、徴税などの滞納がない方、過去に町営住宅に入居していた場合家賃の滞納がない方、そして入居名義人代表者及び同居者が暴力団員ではない方です。続いて募集のスケジュールです。募集期間は令和6年6月10日から令和6年6月28日金曜日、抽選日は令和6年の7月初旬になっています。こちら入居者の申し込み者に、通知いたします。入居可能日は令和6年8月1日木曜日、なお7月中に鍵をお渡しし入居準備ができるようにいたします。こちら窓口提出の場合は令和6年6月28日金曜日まで、郵送の場合は令和6年6月28日当日決心有効です。続いて空き室状況です。まずは大河原災害公営住宅、こちらは木造平屋建て住宅です。間取りは 2LDK、 空室状況は1個です。続いて大河原第二災害公営住宅、こちらも木造平屋建て住宅です。間取りは 3LDK が空室状況2個、そして 2LDK が空室状況1個となっています。入居を希望される方は募集スケジュールを確認の上、郵送または窓口まで申し込み書を提出してください。申し込み者多数の場合は抽選となります。提出書類はホームページをご確認ください。注意事項です。募集スケジュールと空き室状況は毎月1日に更新されます。そして空き室がない場合は募集を行いません。申し込み書募集要項は町役場本庁舎各出張所連絡事務所の窓口に設置しています。郵送希望の方はご連絡をお願いいたします。そして応募多数の場合は抽選となります。駐車場は1個に2台分です。そして家賃は収入に応じて決定されます。そしてペットの飼育は可能となっています。こちらに関するお問い合わせ、大熊町役場生活支援課生活支援係、お電話番号 0240-23-7444 0240-23-7444 番へお願いいたします。以上、大熊町からのご案内でした。続いて楢葉町からのご案内です。体験しよう障害者スポーツの開催について。町では子どもから高齢者、障害のある方も支える方も自分らしく地域で暮らし続けることができる支え合いの地域づくりを目指しております。令和6年7月9日双葉地方地域自立支援協議会暮らし部会によるブラインドサッカーとボッチャの体験会を開催いたします。障害者スポーツを通して障害に対する理解を深め、参加者同士の地域交流の機会となりますので、ぜひご参加ください。スポーツの概要です。まずはブラインドサッカー、こちらはアイマスクをつけてボールの音とコミュニケーションで行う5人制のサッカーです。続いてボッチャ、こちらはボールを投げて行うカーリングのような戦略を立てて楽しむスポーツです。開催日時です。令和6年7月9日火曜日、時間は午前9時からお昼12時まで、会場は J ビレッジ 全天候型コートです。参加料は無料です。参加者はどなたでも参加いただけます。障害の有無、年齢、性別に関わらず募集しています。申し込み期限です。令和6年6月25日火曜日まで。お問い合わせお申し込みです。楢葉町保健福祉課社会福祉係、お電話番号 0240-23-6102 0240-23-6102 番。そして同じく広野町健康福祉課、お電話番号 0240-27-2113 0240-27-2113 番へお願いいたします。以上、楢葉町からのご案内でした。絆インフォメーション、このコーナーは2024年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたしました。時刻は12時を回りました。防災ミニ知識、このコーナーは会津若松市役所、危機管理課、危機管理グループの協力でお送りします。いつどこでどんな災害が私たちに襲ってくるか予測できません。日頃から防災の知識を知って被害を小さく食い止めることができるよう、基本的な心構えを身につけておかなければいけません。各家庭、近所同士の交流を深め、いざという時に協力し助け合える地域づくりを目指しましょう。さて、今日お送りする内容は地震への日頃の備えについてです。もう地震はね、いつ起きるか分かりませんからね。最近はね、だいぶ少なくなったなと思いましたけども、ただね、またね、いつ起きるか分かりません。ぜひね、日頃の備えお願いいたします。まずは落下転倒防止対策です。テレビは高いところに置かないようにしましょう。そして棚やタンスの上に重いものは置かないようにしましょう。続いて、本棚やロッカーなどの収容物は軽いものを上に、そして重いものを下に置きましょう。家具や固定できるものは固定するようにしましょう。続いて、火災防止対策です。暖房器具の耐震自動消火装置が作動するかどうかね、定期点検をお願いいたします。そしてカーテンはできるだけ防炎加工のものにお願いいたします。そして火の元、ガスレンジの周りは不燃化するとともに防炎加工のものにしてください。まあ、いわゆるその火の周りに燃えやすいものは置かないようにしましょう。ね、こう整理整頓しましょうということですね。そして消火器は一定のところに置き、周りに物を置かないようにしましょう。まあ、なかなかね、この出番がない消火器ですけども、もちろんね、出番がない方がいいんですけども、万が一の時にね、必要な時にすぐに取り出せないところにあるとね、困ってしまいますので、すぐに取り出せるところにね、置きましょうね。そして身の安全対策です。室内にガラスが飛散した場合を考えて、スリッパの用意をお願いいたします。そして幼児やお年寄りの部屋、寝室には高さのある家具をできるだけ置かないようにしましょう。そして階段には滑り止めや手すりをつけるようにしましょう。やっぱりね、慌てて階段をね、こう登ったり降りたりするとね、転びがちですのでね、転ばないように手すりをね、つけたりとか、滑り止めね、必要ですね。今日は地震への日頃の備えについてお伝えしました。もう地震は怖いですけどもね、どうすることもできません。もう人間の力で止めることはできませんのでね、できることはね、日頃の備えです。十分ねお願いいたします。以上、防災日知識、このコーナーは会津若松市役所、危機管理課、危機管理グループの協力でお送りしました。